聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書はイザヤ書第55章6節から9節までです。ご自身の聖書をお持ちの方は旧約聖書の1152ページをお開けください。聖書朗読、イザヤ書55章6節以下。主を尋ね求めよ、見出しうる時に、呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。新約聖書はマタイによる福音書、第20章の1節から16節までです。新約聖書の38ページ。マタイによる福音書第20章1節以下。その時イエスは弟子たちにこの例えを語られた。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき一デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また九時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は十二時ごろと三時ごろにまた出て行き、同じようにした。五時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのです、と言った。主人は彼らに、あなたたちも葡萄園に行きなさいと言った。夕方になって、葡萄園の主人は監督に、労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて、最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさい、と言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつでやった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は一時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。お祈りを捧げます。愛する天の神様、あなたの御名を賛美いたします。この主の日の朝、私たちをこの御堂に呼び集め、感謝の礼拝を捧げられます恵みを、まずあなたに感謝を申し上げます。神様、しかしながら私たちの群れの中には、今、この新型コロナウイルスの影響によって、礼拝に出席するものをすることを控えている方々や、あるいはご病気の方々、おけがをなされた方々、 さまざまな方々がおられるのを知っております。神様、この日の朝、どうぞそれぞれの場所で私たちと等しく恵みに包んでください。神様、私たちの一週間を顧みますときに、自分のことにかまけ、さまざまな思いに揺れ動かされながら、あなたのことの忘れることの多いものでした。今、自分の心を究明します。思いと言葉と行いと怠りによって、たびたび犯した罪をどうぞ許してください。あなたのことを忘れることの多いものです。しかしこうしてあなたは御言葉を私たち一人一人に語り、救いへと結び直してくださいます。イエス・キリストがどうか称えられますように、イエスが私たちの模範となって歩んでくださったことを感謝いたします。どうぞこの新しい一週間も、私たちをそれぞれの場所であなたの愛を伝えるものとして生かしてください。神様、私たちの国では新しい政権が発足し、また新たな歩みが始まりました。今政治をする者たちにどうか力を増し加えてください。神様、どうぞ私たちの国が平和でありますように。戦争する愚かな思いを抱くことがありませんように。神様、一人一人の人が、今日の葡萄園の例えではありませんが、取り残されることなく生かされてまいりますように。神様、どうぞあなたの愛がこの世界の中で満ち、そしてあなたの御国が来ますように、あなたの御心が第一とされますようにと願うものです。神様、どうぞ私たち一人一人を整え、今日この御堂から新たな出発をすることができますように。この祈りを私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって今御前にお捧げいたします。アーメン。今日の葡萄園の例え話、この例え話には何か解せないものを読むたびにいつも感じないでしょうか。今日初めてこの聖書の言葉に触れたという方もおられるかもしれませんが、しばらくの間教会にいらしていらっしゃる方であれば、この葡萄園の例え話、非常に馴染みのあるものだろうと思います。しかし読むたびに今一つ飲み込むことができない、何かがこの御言葉と私たちの間に塞がっているような、ちょうどですね、今このアクリル板がこうありまして、皆さんと私との間にこのアクリル板がありますけれども、何かはわからない、でもこの例え話と私たちの間に隔たりがあるようにお感じになる方があるかもしれません。それは何なのでしょうか。確かに主イエスが言っておられることは間違いではないのです。そしてまたそれが読む私たちに促されていることを否定するわけでもありません。けれども今、私たちを取り巻く社会では、サービス残業や不公平な賃金格差、そういう問題があります。自分の働いた分に関して、それに見合う正当な賃金が支払われるべきであろうと思います。確かに真面目にやった人が、馬鹿を見るようなことがあってはならないことです。そこから見れば、今日のこの例え話の主人のやり方は不当に感じてしまう私たちがいます。夜明け頃と9時、 12時、3時、そして夕方の5時に、それぞれブドウ園に雇われた人たちがいました。結果から言いますと、みんな仕事を終えましたときに、すべて横並びに同じ賃金をもらったというのです。日暮れ頃に雇われて、一番短時間で働いた者たちが得をして、早朝から熱心に働いた者たちは、最後の最後に賃金をもらう。私たちはこの主人のやり方に不満を感じるのではないでしょうか。当然早朝から汗水流して働いていた人たちからも不満の声が上がります。わずか1時間だけ働いた人たちと全く同じ賃金しかもらえなかったからです。しかし、主人は意外なことを言います。13節のところにこう記されてあります。何と言ったのかと言いますと、友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。この主人は、この人たちを雇い入れるときに、1デナリオンで雇うと約束をしたのです。1デナリオンというのは、当時の1日分の日当でありました。決してこの主人は、その人たちを騙したわけではありませんでした。もっともといえばもっともなことです。では、この労働した人たちにとって何が不満なのか、何が面白くないのか、主人のこの他の人たちに対しての寛大さが不満の種になっているのです。この他の人たち、自分たちよりも短く労働をした人たち、その人たちに対する不満がここでくすぶるのです。早朝から働いていた人たちは、自分たちの5分の1の賃金なら文句を言わなかったかもしれません。おそらく言わなかったでしょう。あるいは夕方から働いた人たちは、今日は1時間しか働かなかったから、明日もう1日働いてくださいと言えば、早朝から働いた人たちも納得したのかもしれません。そういう条件のようなものがあったのなら、先に働いていた人たちはおそらく納得したのでしょう。けれども、私たちの中の多くの人が、こういう人の幸福とか、人が誰かから寛大にされると、それを自分のことのように喜べません。本当に狭い心を持っていると気づかされないでしょうか。主人のこのみんなともどもに、みんな一緒に幸せにさせてやりたいという広い心をどうしても理解することができないのです。労働が終わった夕方になりまして、賃金を支払う際に、主人はなぜか最後の5時に来た人たちから順番に渡していきました。まさに今日の最後の言葉に、後にいる者が先になり、先にいる者が後になるという言葉が実現したようなことでした。実はですね、今日選んでおりませんが、今日20章です。このマタイによる福音書20章、一つ前の19章の最後の言葉も、実は同じ言葉で結ばれているのです。先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になるという言葉で、19章の終わりも締めくくられています。つまり今日のブドウ園の例え話は、この二つの言葉に挟まれていると言ってよいと思います。私たちがこの例え話を読むときに、自分がどこに立ってこの例え話を理解するのかということを示しているのです。 改めて申しますと、この例え話の中で、夕方5時から来た者たちの中に、私たちはいないのです。私たちは、もし自分をそこに置くならば、夜明けに雇われてきた人たちの中に置きながら、この例え話を読んでいるのではないでしょうか。けれども、あえて申し上げます。私たちは最後に来た者たちの中にいるのです。5時に雇われてきた人たちの中に私たち一人一人はいるのです。しかし私たちは自分を最初に雇われてきた人たちの中に置いてしまう弱さがあります。小ささがあります。神はそのような小さな私たちのところに主エスというお方を使わして救いに導いてくださいました。そのことに私たちは気づかないで過ごしているのかもしれません。最初に申しましたように、この主エスの例え話を何か飲み込むことができない、その何かということをもたらしているのです。もし早朝から働いていた人が賃金をもらう段になって最初に渡されていたならば、それは初めから一日一デナリの約束でしたので、それをもらって満足して帰ったのかもしれません。しかし彼らはたった一時間しか働かなかった人の方が最初に賃金をもらったということに対しても不満を覚えたのかもしれないのです。そこで自分たちは契約した以上に、そして主人との約束にはなかったもっと多くの賃金がもらえるかもしれない、そういう期待を心のどこかに抱いてしまうのです。そして最後には主人に不満をぶつけたのです。実は聖書にはこのように矛盾しているとも思えるような話がいくつも出てまいります。それは私たちがそれをめぐって議論すべき事柄だからという人もあります。もしかしたならばですね、この主人はこの最初からずっと自分のために働いた人々に何かを伝えたいためにわざとこのようにしたのかもしれないと考える人たちもいます。実際主イエスは敵対していたファリサイ派であれ、自分の弟子たちであれ、自分はこんなに苦労して働いてきたと思っている人に向けてこの例えを語ったはずです。一生懸命働いてきたことが問題であるはずがありません。ただ私はこの最後のものにもあなたと同じように、同じようにっていう言葉ですね、支払ってやりたいのだ。そういう主人、この主人は神様です。その神様の心を分かってほしい。神様というのはこういうお方ですよ、と主イエスは示してくださっています。私たちは競争することが当たり前、人と人とを比較することが当たり前、そういうような社会の中に生きています。そして他人と自分を比較して自分の方がよくやっているのにどうして自分が認められないのだろうか、そういう思いを抱いてしまうことさえあります。あるいはあの人は私よりも怠けているのになぜかあの人の方がいい思いをしているのではないか、そう思うこともあります。私たちはそういうことをいつもこう気にしているものなんですね。逆にある場合は自分は人に比べて何もできない、だからダメなんだ、ダメな人間なんだ、そういうふうに思うこともあります。今日の福音はそういうところから私たちをもっと豊かな生き方がありますよ、もっと豊かな生き方へイエス様がいざなってくださっている、 そういう福音であります。今コロナ禍の社会の中で仕事を失っている人たちが大勢います。その中でも非正規で働いている人たちはもっと打撃を受けています。真っ先に切られてしまうからです。そういう現実に直面している人たちがとてもたくさんいます。短時間しか働けず低賃金に甘んじている人たちも大勢います。私たちの周りにはそういう人たちがたくさん渦巻いています。いろいろな事情で今この時仕事に全くありつけない人たちがいます。探しても探しても仕事に就くことができない人たちもいます。先日の報道でありますけれども、自殺をする人たちが後を絶ちません。もうすでに昨年以上に自ら命を絶つ人が多いということです。私たちはそこに黙っていていいのでしょうか。私たちは神様の愛を知っているものです。イエス様によって救われたものです。私たち自分自身が自分だけが良ければそれで良いのでしょうか。主人が5時に出かけて行って、そこにいた人たちにこういうふうに言っています。7節のところです。なぜ何もしないで一日中ここに立っているのか。5時にそこにいた人たちも好きでそこにいたのじゃないかもしれないんです。一生懸命仕事を探したのかもしれない。でも夕方5時になるまで仕事にありつくことができなかった。そういう人たちなのかもしれません。彼らはその時こういうふうに答えています。誰も雇ってくれないのです。誰も雇ってくれないのです。この聖書の言葉は今この時私たちの周りで叫んでいる人たちが同じ言葉を耳にしているはずなんです。誰も雇ってくれないのです。誰も雇ってくれないのです。今の世界中からの叫びの言葉です。すぐそばで叫ばれているはずです。私たちの耳にその声は届いているでしょうか。マザー・テレサは生前こういうふうにおっしゃいました。現代の最大の不幸は病気や貧しさではありません。不要な人として扱われることなんです。自分は誰からも必要とされていないと感じることが現代の最大の不幸ですとマザーはおっしゃいました。今日のシュエスの例え話は誰も雇ってくれない。誰からも必要とされない。そういう人の立場からこの例え話を読めば、これはまさに福音の言葉です。良い知らせです。グッドニュースです。そのもの、イエス様の言葉がその人にとっての救いとなった瞬間でした。これまで一回だってチャンスに恵まれなかった人がチャンスを与えられたのです。自分が今立ち上がる機会を神様から与えられた。今日の例え話はそのことを私たちに告げているのです。先ほど申しました、一デナリオンは一日の日当であると。それは人が一日生きていくために必要なものです。この主人は一時間しか働かなかった人たちにも同じように支払ってやりたい。そう言うのです。私たちの主である神様は、すべての人が生きることを望まれ、一人だって滅びることを願わない神様です。すべての人を等しく、神様は手を広げて、今この時も招いてくださっています。 もしかしたら、もしかしたらというより、本当は朝から仕事を与えられていた人の方が感謝を表しても良いはずです。これと同じように、私たちも神様がいつも私たちにくださっている恵みに気づいていないかもしれません。それは当たり前のことのようになっていて、気がついていないのかもしれないのです。5時に雇われた人たちも、短い労働時間で朝から働いた人たちと同じ賃金をもらって、ラッキーだなぁと思うようなことがあっても、どんな思いで主人が自分を愛し、自分を雇ってくれたのか考えているのでしょうか。シュエスは神様からの大きな愛をこのように例えて話していますから、私たちはここで雇われた人たちや賃金のことに目を向けるのではなく、主人に例えられている神様の方に目を向けたいと思うのです。夜明けに行って人々を雇い、9時に行って、そして12時に行って、3時に行って、夕方の5時に行く。こんなに何回も何回も主人は雇われていない人がいないかということを探しに行くのです。とにかくそこにいる人全員に幸せになってもらいたい。それが神の愛です。しかし早朝から働いた人はこんな言葉を主人にぶつけるのです。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中とを同じ扱いにするとは、十二節です。この連中というんです。同じ扱いにするとは、不満をぶつけるのです。しかし、考えてみれば、この例え話の世界、一日のことです。たった一日の話です。この主人はもうずっと前からブドウ園を開拓し、一本一本の木を丁寧に育てて、自然災害にあったかもしれませんし、また毎日の天気や温度にも気を配っていたからこそブドウが実るわけです。一日中働いた人よりも何十年も前からみんなを招いて、このブドウ園で働いてもらおう。主人はブドウ園を備えていました。早朝からではなく、もっとずっと主人はみんなのために、一人一人のためにこのブドウ園を整えてきたのです。私たちもブドウ園に招かれています。喜びを持って、感謝を持ってブドウ園に急ごうではありませんか。お祈りいたします。愛する神様、私たちはあなたの恵みに気づかず、不平や不満を持ち、また自分が本当に不幸の中に置かれていると思ってしまうようなものです。神様、私たちが生まれる前から、あなたは私たちを救いへと約束してくださり、また、今私たちはその恵みの光の中で生きています。私たちの人生の中で、もしも主イエスに出会わなければ、今頃どんな人生を歩んでいたことでしょうか。人生のある一点で主イエスに出会い、また救いをいただいたことによって生かされている恵みを心から感謝をいたします。私たちの周りに苦しい人たちがたくさんいます。悲しんでいる人たちがたくさんいます。辛い思いをしている人たちがたくさんいます。今週どうかそういう人たちに神様の愛を私たち一人一人が運んでいくものとなることができますように、あなたからの支えを心から願うものです。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美歌を歌いましょう。礼拝式文の後ろのところに印刷されております賛美歌の483番、483をご一緒に歌いましょう。 我が主イエスよ、いたずら祈りを求む愛よは得させたまえ、主を愛する。それではどうぞお立ちください。派遣と祝福をいたします。神様、私たちをあなたが使わしたいと思うところに使わしてください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがいつもまたいつまでも皆さんと共にありますように。